それではお祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたの御名を心より褒めたたえます。主よ、あなたは天から目を注いで私たちのことをご覧になっておられ、私たちが捧げる礼拝のことも主よこうしてご覧になっておられることを覚え感謝します。どうか主よ、ご覧になっておられる主がただ見て遠くから見ておられるだけでなく、ご介入くださったり、摂理を持って私たちを導いてくださったり、お恵みを注いでくださったり、慰め励ましてくださる主であることを覚えて今日も感謝をいたします。主よ、今日も良きお証を聞かせていただきました。本当にレイナちゃんがこうして元気な時に、信仰告白として、書き残していた賛美の歌詞を今日はこうして司会者が不思議に選んでくださって、共に今賛美を捧げることができましたが、あなたが神様すべて礼拝をこうして導いておられる主であられ、私たちに神様不思議を持って手を伸ばしてくださっている主であることを覚えて感謝をいたします。どうか神様、私たち集いました私たちの中にも本当に耐え難い苦しみの中に、あるいは寂しさや悲しみの中にある私たちがいます。どうぞ主よ、まず第一に神を愛させてください。主よ、神を中心に、私たちを中心にでなく神を中心に物事を神様を受け止めることができる信仰をあなたが与えてください。そして神様、人を愛し隣人を愛し私たちを愛する人を愛する愛をあなたが与えてくださり、どうか私たちを愛してくださる神様の恵みに私たちは浸ることができるように、どうぞ導いてくださることをお祈りをいたします。神中心にしつつ、人間を投げ捨ててしまったり、私たちを投げ捨ててしまったり、子供や家族を投げ捨ててしまう、そうした信仰から私たちを守ってください。そのような目に遭うことがありませんように。しかし人間を愛するがために神を愛することを2番目に置いてしまうような人間中心の神様キリスト教から私たちを守ってください。あなたを崇めます。主イエスキリストよ、あなたは始めであり終わりでありアルファでありオメガであり、あなたは今も生きておられ、あなたは主権を持って物事を導いておられ、地のもといが定まる前からキリストイエスにあって事柄を神様ご計画してくださっておられる尊い主権を持っておられる主であられることを今日も告白をいたします。神様、あなたの思う通りに、そしてあなたの栄光を表すために私たちをどうぞ用いてくださることを祈ります。それとともに主よ、どうか私たちを愛してください。私たち弱いものを、また悲しみやすいものをどうか助けてくださいますことをと祈ります。喜びを持って私たちを満たし、神様いつも世の終わりまで私たちと共にいてください。よろしくお願いをいたします。愛する主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。おはようございます。感謝します。まさかこの賛美を司会者が選んでくださるとは思いませんでしたが、本当に感謝をしています。今日のメッセージは、座るイエス様という題の下でメッセージを取り継いでまいります。今日もし許されるならば、3つのイエス様の座り方を見て、イエス様がどのようなお方であるかを知り、またそのイエス様から慰めを受けることができればと願っています。座るイエス様です。一つ目のイエス様の座り方っていうのは、皆さん権威を持って座っておられる御子イエス・キリストのお姿であります。聖書にヘブル書というのがありますが、ヘブル書の8章の1節にはこう書いてあります。以上述べてきたことの要点は、私たちにはこのような大祭司がおられるということです、とかイエス様のことです。この方は天におられる大いなる方の御座の右に座しと書かれていて、全能の父なる神の右に 座しておられる主イエス・キリストのことがここに書かれています。これは天においても地においても一切の権威を与えられている主イエス・キリストのお姿であります。私たちはいつもイエス様のことを思うときに、優しいイエス様のことを思い、慰め主イエス様のことを思いますが、まず一番最初に、すべての権威をお持ちであられる王であるイエス様のことを心に留めておきたいと思います。主は一切の権威を持って父なる神の右に座しておられる主であられるということを覚えていたいと思います。このお姿を主は時々天でだけではなくて、人となって来られ、そして地上にこうしてご降誕されて、地上での生活、生涯をお送りになられる間にも時々お見せになりました。ルカの福音書の4章20節から22節の御言葉はこう書いてあります。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られたと書かれています。続けて読むと、街道にいた者たちの目は皆イエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。人々は皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いて、この人はヨセフの子ではないかと言ったという御言葉です。今お読みしたところはシナゴグという、そのユダヤ教の礼拝所で行われたイエス様のメッセージです。シナゴグでは今もそうだと思いますが、立ってメッセージはしないんですね。その反対に座ってメッセージをします。で、私たち異邦人の礼拝では座って祈り、立ってメッセージをするっていうのが通常ですけれども、シナゴグでは反対で、立って祈り、座って説教をします。で、当時のイエス様の通われたシナゴグでは、どこにも大体通常モーセの座と呼ばれる椅子が大体どこにも用意されていて、ユダヤ教の教師たちはそこに座って民を教えました。マタイの23章にはイエス様が、律法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についていますとイエス様が言った御言葉をどこかで覚えているという方がいらっしゃるかもしれませんが、その礼拝でモーセの座に着かれたのはイエス様でした。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた者の街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められたであります。その礼拝ではイザヤ書の61章が開かれました。神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎで始まる、あのイザヤ書61章の御言葉がイエス様が読まれ、そしてこの御言葉が今皆さんの目の前で実現したとメッセージをされたわけです。このイエス様の話し方がマタイの福音書の7章に書かれています。7章の28節から29節、イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの律法学者たちのようにではなく、 権威あるものとして教えられたからであると書かれています。イエス様が語られたそのメッセージはシナゴーグのモーセの座からであったとしても、あるいはイエス様が山上の水訓、山上の説教で丘の上に座られて語った時であったとしても、あるいはイエス様がペテロに頼まれて深みに漕ぎ出して、そしてそこから座って群衆に向かって追い風を使って話された時も、すべて群衆は驚きました。なぜならイエス様の話し方は当時の律法学者たちのようではなくて、権威あるものとして教えられたからであります。そのメッセージは権威に満ち溢れておられ、他に類を見なかった。ヘロデの手下たちはイエス様を捕まえてこいと言われて、捕まえることができず手ぶらで帰ってきたことがありました。何やってんだお前って言って叱られたときに、この手下たちは言います、無理ですと言います。無理ですと。なぜなら、なぜかって聞かれたら、なぜなら今まであのように話された方は他にいなかったと、ヨハネの7章ですけど答えている通り、イエス様は地上の交渉外で恵み深い方で、癒しを行われて優しいお姿で、本当に素晴らしい、私は心優しくへりくだっているから私のところに来て学べと言われた心優しいへりくだったお姿をお見せになりましたが、しかしイエス様は覚えておられますか、ヨハネの福音書のところでは、それは私だと言われただけで、大勢の屈強な兵士たちや人々が後ろに倒れたように、時々に垣間見える人となられた神の御意、その絶対に犯してはならない神の権威というものを主は時々お見せになりました。神が民の目の前でご自身の言葉を取り継いで語られたのだという権威であります。天においても地においても一切の権威をお持ちの唯一無二のお方が語られた、それがイエス様が座って語るときにお見せになったその権威あるお姿でありました。3つの座り方を話しています。イエス様は権威を持って座られるお方であるということです。天ではその玉座に、地ではモーセの座に座られる権威ある主イエス・キリスト、座られた神です。このお方が、ところが別の座り方をしてくださった。その座り方はどんな座り方だったかというと、背中を曲げて膝を抱えて小さくふうと息をつかれながら小さく座られる、その座り方でありました。ヨハネの福音書の4章の6節にはこう書かれています。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であったです。イエス様旅をしておられました。当時南にありますイスラエル南部のユダからイスラエル北部のガリラヤに向かって戻っていく旅路であります。でも中間地点であるサマリアを通っていかなくてはならなくて、歩いてようやくそのちょうど真ん中ぐらいの位置にありますサマリアに到着します。時間はといったら時は第6時、 日が高く昇る正午のことです。肉体のお疲れはもう頂点に達していて、イエス様は井戸に着くも、しかしながらその手には汲むものを持っておられず、その井戸の隣に疲れた体を置いてそっと座っておられました。これギリシャ語で読むと、そのままの状態で座っていたという言葉が書かれています。ただ座っておられました。ただ座ってしまうことというのが私たちにもあります。そういう座り方をしてしまうことが私たちにもあります。あーっと大きなため息をつくこともあれば、ただただ頭を抱えたりおでこをつねったりしながらため息をついて座り、あるいはただただ痛む頭をなんとかならないかとこめかみを抑えながら座ってしまう日があります。それは肉体が疲れている時だけには限りません。もうこれ以上はやりたくないという時に、もうこれ以上は一歩も進めないんだと思っている時に、進めと言われているんだけど進みたくないんだと、じゃあ何がしたいのかと聞かれたら、本当は泣きたいんだと、でも泣けないんだと、立場上泣けないんだじゃなくて、泣きたくても泣けないんだというような時、私たちはただ座ります。ただ座るということをします。そして座って別に周りを見渡すでもありません。何かに興味を持つこともできない。ただ座るということをします。それしかできない時というのが、兄弟姉妹、私たちは生きていればあります。考えることもできず、悩むことさえできず、何かを楽しく見ることもできず、周りで何が起きているか気にもならず、呼ばれても出かけたくない、ただ疲れて座ってしまう時というものがあります。でも あなたのイエス様はそんな私たちの座り方を分かっていてくださる方であります。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。なのであります。主がお付きになっているその御座は恵みの御座です。本当は天においても地においてもの権威に満ちた王の王、主であられるそのお方であられますけれども、しかし主はその御座を私たちのために恵みの御座としてくださって、私たちの弱さも私たちの情けなさも私たちの力のなさも私たちの悲しみも絶望も主は理解をしてくださるお方であります。有名なヘブル書の御言葉ですが、しかしその後書かれている御言葉、皆さんご存知でしょうか。そこには大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に 優しく接することができますと書かれているのであります。ヘブル書の5章2節です。兄弟姉妹、私たちには訳がわからない疲れというものがあります。兄弟姉妹、私たちには訳がわからない疲れというものがあって、あなたの親も分かってくれない絶望があり、あなたの友もまたあなたの家族も気づかない弱さが私たちにはあって、しかしそれらが私たちを包むとき、私たちはただ座るしかできません。けれど誰も分からなくても、私たちの大祭司は主イエス・キリストは自分自身も弱さを身にまとってくださったから、悲しみの人で病を知っておられるから、あなたのそばにあの日のサマリアと同じようにそっと座り、優しく接してくださるのであります。大切な人を失った、将来がわからない、目指していた道が閉ざされた、仲間だと思っていた人から攻撃をされた、そんなどんなことがあってあなたが座るのか、ただ座るのか誰もわからなくとも、しかしイエス様だけはあなたのことを分かってくださいます。あなたを気にかけてくださり、大切にしてくださるのであります。本当は天の御座にお付きになり、権威ある方としてどっかりと座っておられるべきお方でありますのに、この主は今日のあなたの弱さに寄り添う、音もなくあなたと共にいてくださる主なのであります。そしてこのお方は罪人と共に座られました。ルカの福音書の19章を読みますと、ザーカイという人が出てきます。この人はザーカイ、ユダヤ人でありながら、でも同胞からできるだけ多く税金を徴収してポケットに入れ、そしてローマに納める罪人でありました。余った分を自分のポケットに入れる人だったからであります。でもこのザーカイが木に登ってイエス様を見に出かけた時に、イエス様はその場所に来ると上を見上げて彼に言われました。ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日は私はあなたの家に泊まることにしてあるからと言われたのであります。そうしたら皆さん、ザーカイが変わった。そしてイエス様はその変わったお姿にあってこう言われるわけです。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われた子ものを探して救うために来たのですとおっしゃったわけであります。イエス様が失われていた迷子のザーカイをご自分から探して救いに来てくださったのであります。迷子になった時の恐怖というものは例えようがないですよね。本当に恐ろしいことだと思います。私も小学校1年生の時に小学校からの帰り道迷子になりました。びっくりしました。学校でキーの3のグループだった。私キーの1、キーの2、キーの3ってあって、私そのキーが分かんなかった。名古屋弁だった。キーって何だろうと思ってました。 キーっていう多分言葉があるんだと思って、キーの1、キーの2、キーの3、古田君はキーの3ねって言われて、私はもうはいって言うわけです。キーの3って、そうそうそう、思い出した、キーの3って私人の名前だと思ってたの。そうそう、キーの3って誰だろうだ、そうそうそう、キーの3って誰だろうと思ってたんです。でみんなキーの1、黄色の1です。キーの2、黄色の2です。で私だけキーの3っていう人を探してずっと歩いてて迷子になったわけです。もうね、怖かったですよ。うちの方角もよく分かりませんでしたし、あのキーの3もいないし、それで、でどうしようどうしよう、キーノさんキーノさん言って泣いてたのを思い出します。でもザーカに戻ってくださいね。迷子の人って自分で何ともならないですよ。そしたらイエス様が来て、そして今日あなたの家に泊まることにしてあるからって言ってくださるんです。地のもといが定まる前からキリストイエスにあってザーカを選んでおられた主がザーカイを迎えに来て救いに来てくださったわけであります。みんな言ってました、ザーカイはアブラハムの子孫じゃないって。アブラハムの子孫というのはアブラハムから脈々と受け継がれる、その祝福を受ける神の民のことです。ザーカイはアブラハムの子孫じゃないってみんな噂して、みんな彼を憎んでいました。なぜなら彼に罪があったからです。で罪が彼の全てだってみんな言ったんです。でもイエス様だけはそう思わなかった。ザーカイは罪が全てじゃないって、これから彼は変わるって分かってたんです、イエス様。それでイエス様はザーカイのもとに来てザーカイを救ってくださった。言った言葉はこの子もアブラハムの子なんだって言ったんです。これから変わると、そうイエス様はザーカイを見つけに来て救って助けてくださいました。ザーカイはイエス様のお言葉に急いで降りてきて喜んでイエス様を迎えます。そうしたら人々はこれを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言ったと聖書に書かれています。客となってザーカイが用意する食卓に、その座席にお座りになったイエス様でした。兄弟姉妹、イエス様というお方は三つ目の座り方です。罪人と一緒に座ってくださるお方であります。誰が文句を言ったとしてもです、誰がバカにしても、あるいは誰が不平不満を言ったとしても、イエス様はお決めになったことはなさいます。罪人と座る、ザーカイと座ると決めたら、主は誰が何と言おうと一緒に座ってくださるお方でありました。イエス様っていう方はこういう座り方をされるお方でした。他の箇所でもそうです。主税人マタイが救われた、ザーカイと同じような輩です。ところがマタイは自分が救われたことが嬉しくて自分の家で食卓を開きます。そしてパーティーを開きます。そのレビの家、レビっていう名前でもありましたから、レビの家で食卓に疲れた。そうしたらマタイが呼んできたのは自分の仲間たちです。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。誰もが声を揃えて言ったのであります。主税人はずっと主税人のままだと誰もが言ったんです。罪人は罪人のままだとみんな言ったんです。一度遊女になったらもうおしまいだと、人間は罪人でおしまいなんだと。でもイエス様は彼らにこう言われました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。罪に病んで悪霊に疲れたらもうおしまいではありません。人には治せないことをキリストは治すことがおできになります。人は治せない罪人の姿をイエス様は清めることがおできになります。 主がおっしゃることは、あなたは終わってないです。周りの誰が何と言ってもあなたはまだ終わってないであります。そう言いながらイエス様は彼らと一緒に座られる。この大祭司イエス様は罪は犯されませんでしたが、しかし人々はこのイエス様の清さに治って行きました。イエス様は最も聖なるお方でした。罪のないお方でした。この方を見た者は父なる神を見たのだと言われました。でもその汚れのないお方が、汚れだらけの私たちと一緒に座ってくださるのであります。私たちを清く変えるためです。昔ある牧師の目撃談というのを聞いたことがあります。その牧師が見ていたら、司祭と呼ばれる立場の方が出てこられた。でその方の祭服って言いますか、司祭服って言っていいでしょうか、その服が白と金でものすごく綺麗な美しい司祭服を身にまとっておられた。でよく聞いててください。ほとんどの司祭は素晴らしい方なんです。きっとそうだと思います。でもその司祭だけはそうではなかったようで、ある子供が、その人が優しい司祭だと思ってのことだと思うんですが、近づいて抱きついたことがあった。するとその司祭は烈火のごとくに怒って、なんということをするのかと言って怒りをあらわにして、司祭の服をパパッと振って出かけていった。牧師さんそれを見てショックを受け、悲しくなったっていう話を昔聞いたことがあります。皆さん、あなたのイエス様は罪のないお方で、この世界で最も清いお方であられました。そのお方が罪人と一緒に食事をされたのであります。このお方がこの当時のあの地域で一番人気のないザーカイを呼んで、その家にお泊まりになったのであります。そしてザーカイと一緒に時間を忘れて座ってくださった。それで私は思うんです。イエス様はザーカイの食事の座に座って腕時計を外されたんだろうなと思うわけです。もしイエス様がザーカイと一緒にどこかコーヒー飲みに出かけたんだったら、きっとザーカイには一番大きいサイズのコーヒーを買って差し上げて、買ってくださったんだろうなと思うわけです。一緒にゆっくり飲むためにであります。王であられるイエス様が疲れる私たちのために疲れてくださり、そして時間をかけて私たちを慈しんでくださった座るイエス様であります。普段でしたら皆さんとメッセージを続けていくところです。このイエス様のお姿を心に映し、私たちもこの主のように生きていこうとなるかもしれませんが、今日は違います。今日はただこのイエス様により頼もうと言ってこのメッセージを終わります。今日はそういうメッセージです。チャレンジなんてこれっぽっちもありません。主はあなたと共に座ってくださるお方です。あなたがただ座るしかできない重荷を負っていたとしても、主が言われることはすべて、疲れたものを 重荷を負っている者は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。そう言われるお方があなたのそばに今もそしてこれからもいつまでも世の終わりまで一緒に座っていてくださいます。それで私たちはこう言えるのであります。こう言えるのであります。イエス様、私たちはじゃああなたのようになってみせる、そうじゃない、今日のメッセージはそうじゃない。私たちが言えるのはこれであります。したい祭る主なるイエスよ、捉えてください。この私を道に迷ってしまい遠回りばっかりして疲れ切ってしまった弱いあなたのしもべ、この私を捉えてください。私たちが言えるのは主あなたのようになってみせるではありません。風は強いし夜も迫ってくるし、なのに光がない。主よ、手を伸ばして私を助けてください。これがあなたが言えることであります。恵み深きイエスよ、私たちはそう言えるのであります。私は強い、あなたのようになる自信があるではありません。心の中に平安がない、あなたは主に言うことができます。息も絶え絶えだ、呼吸が浅い、私の近くで聞かせてください。愛の御声を私にであります。どうでしょうか兄弟姉妹、私たちは教会の礼拝や礼拝前後、このあと先生何のメッセージだったっけ今日はって顔して元気に過ごしてください。でも私たちの時々恵まれてるなんて歌えない時があります。祈れない時だって私たちにはあります。でも私たちは兄弟姉妹、言うことができる、答えたまえ主なるイエスよ、叫び祈る声に起こしたまえ、立たせたまえ、倒れ沈む我をと。そうなんです、私たちは恵みの神を讃えることはできます。力ある時も私たちにはあります。恵みの神のそのお姿を見て私たちも同じ行動を取りたいと思える時があります。そうしたらいいと思います。それもできる力を聖霊は与えてくださいます。だけどもしあなたが恵みの神にただ泣きじゃくることしかできなくて、子供のように頼ることしかできない時がもし訪れたとしたら、そしたらクリスチャン、あなたは失格者ではありません。クリスチャン、あなたはそれでも神の愛に、イエスの愛に頼ることが許されているということをぜひ覚えていてください。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができますという言葉を信じてお祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。主よ、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。この御言葉を今日読み聞かせていただきながら、主はあなたのことを思っています。どうか主よ、ただキリストに頼るしかできない私たちをどうぞ憐れんでください。聖書によれば、憐れみを求めよ、恵みを求めよ、助けを求めよと今日書かれていましたので、どうぞ主よ憐れんでください。どうぞ主よ恵みをください。どうぞ主よ助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。